それから10日ほど経って、今度は大谷さんが一人で裏口から参りまして、いきなり100円紙幣を1枚出して、いや、その頃はまだ100円といえば大金でした。今の2、3000円にも、それ以上にも当たる大金でした。それを無理やり私の手に握らせて、頼む、と言って気弱そうに笑うのです。もうすでにだいぶ召し上がっている様子でしたが、とにかく奥さんもご存知でしょ？あんな酒の強い人はありません。酔ったのかと思うと、急に真面目なちゃんと筋の通った話をするし、いくら飲んでも足元がふらつくなんてことは、ついぞ一度も私どもに見せたことはないのですからね。人間30前後はいわば血気の盛りで、酒にも強い年頃ですが、しかしあんなのは珍しい。その晩もどこかよそでかなりやってきた様子なのに、それから私の家で焼酎を立て続けに10杯も飲み、まるでほとんど無口で、私ども夫婦が何かと話しかけても、ただはにかむように笑って、と曖昧にうなずき、突然、何時ですか？と時間を尋ねて立ち上がり、お釣りを、と私が言いますと、いや、いい、と言い、それは困ります、と私が強く言いましたら、にやっと笑って、それではこの次まで預かっておいてください。また来ます、と言って帰りましたが、奥さん、私どもがあの人からお金をいただいたのは、後にも先にも、ただこの時一度きり。それからはもう、なんだかんだとごまかして3年間、一銭のお金も払わずに、私どものお酒をほとんど一人で飲み干してしまったのだから、呆れるじゃありませんか。思わず私は吹き出しました。わけのわからないおかしさがひょいとこみ上げてきたのです。慌てて口を押さえて、おかみさんの方を見ると、おかみさんも妙に笑ってうつむきました。それからご亭主も仕方なさそうに苦笑いして、いや、全く笑い事ではないんだが、あまり呆れて笑いたくもなります。実際、あれほどの腕前を他のまともな方面に用いたら、大臣にでも博士にでも何にでもなれますよ。私ども夫婦ばかりでなく、あの人に見込まれて、すってんてんになって、この寒空に泣いている人間が他にもまだまだある様子だ。現にあのアキちゃんなど、大谷さんと知り合ったばかりに、いいパトロンには逃げられるし、お金も着物もなくしてしまうし、今はもう長屋の汚い一部屋で乞食みたいな暮らしをしているそうだが、実際、あのアキちゃんは、大谷さんと知り合った頃には、浅ましいくらいのぼせて、私たちにも何かと吹聴していたものです。第一、ご身分がすごい。四国のある殿様の別家の大谷男爵の次男で、今は文持ちのため勘当せられているが、今に父の男爵が死ねば、長男と二人で財産を分けることになっている。頭が良くて天才というものだ。21で本を書いて、それが石川啄木という大天才の書いた本よりももっと上手で、それからまた十何冊だかの本を書いて、年は若いけれども日本一の詩人ということになっている。おまけに大学者で、学習院から一高帝大と進んで、ドイツ語、フランス語、いやもう恐ろしい。何が何だか、アキちゃんに言わせるとまるで神様みたいな人で。しかしそれもまた、まんざら皆嘘ではないらしく、他の人から聞いても大谷男爵の次男で有名な詩人だということに変わりはないので、こんなうちのババアまでいい年をしてアキちゃんと競争してのぼせ上がって、さすがに育ちのいいお方はどこか違っていらっしゃる、なんて言って大谷さんのおいでを心待ちにしている体たらくなんですから、たまりません。今はもう家族も減ったくれもなくなったようですが、 終戦前までは女を口説くには、とにかくこの家族の勘当息子という点に限るようでした。変に女がカッとなるらしいんです。やっぱりこれはその今流行りの言葉で言えば奴隷根性というものなんでしょうね。私なんぞは男の、それもすれっからしと来ているのでございますから、たかが家族の、いや、奥さんの前ですけれども、四国の殿様のそのまた分家のおまけに次男なんて、そんなのは何も私たちと身分の違いがあろうはずがないと思っていますし、まさかそんな浅ましくカッとなったりなどはしやしません。ですけれども、やはりなんだかどうもあの先生は私にとっても苦手でして。もう今度こそどんなに頼まれてもお酒は飲ませまいと固く決心していても、追われてきた人のように意外の時刻にひょいと現れ、私どものうちへ来てやっとほっとしたような様子をするのを見ると、つい決心も鈍ってお酒を出してしまうのです。酔っても別に馬鹿騒ぎをするわけじゃないし、あれでお勘定さえきちんとしてくれたらいいお客なんですがね。自分で自分の身分を吹聴するわけでもないし、天才だのなんだのと、そんな馬鹿げた自慢をしたこともありませんし。アキちゃんなんかがあの先生のそばで私どもにあの人の偉さについて広告したりなどすると、僕はお金が欲しいんだ、ここの勘定を払いたいんだ、とまるっきり別なことを言って座をしらけさせてしまいます。あの人が私どもに今までお酒の代を払ったことはありませんが、あの人の代わりにアキちゃんが時々支払っていきますし、またアキちゃんの他にも、アキちゃんに知られては困るらしい内緒の女の人もありまして、その人はどこかの奥さんのようで、その人も時たま大谷さんと一緒にやってきまして、これもまた大谷さんの代わりに過分のお金を置いていくこともありまして。私どもだって商人でございますから、そんなことでもなかった日には、いくら大谷先生であろうが宮様であろうが、そんなにいつまでもただで飲ませるわけには参りませんのです。けれども、そんな時たまの支払いだけではとても足りるものではなく、もう私どもの大損で。何でも小金井に先生の家があって、そこにはちゃんとした奥さんもいらっしゃるということを聞いていましたので、一度そちらへお勘定の相談に上がろうと思って、それとなく大谷さんに、お宅はどの辺でしょうと尋ねることもありましたが、すぐ感づいて、ないものはないんだよ。どうしてそんなに気をもむのかね。喧嘩別れは損だぜ、などと嫌なことを言います。それでも私どもは何とかして先生のお家だけでも突き止めておきたくて、二三度後をつけてみたこともありましたが、そのたんびにうまくまかれてしまうのです。そのうちに東京は大空襲の連続ということになりまして、何が何やら大谷さんが戦闘帽などかぶって舞い込んできて、勝手に押し入れの中からブランデーの瓶なんか持ち出してぐいぐい立ったまま飲んで、風のように立ち去ったりなんかして、お勘定も何もあったものでなく。やがて終戦になりましたので、今度は私どもも大っぴらで闇の酒肴を仕入れて、店先には新しいのれんを出し、いかに貧乏の店でも張り切ってお客への愛嬌に女の子を一人雇ったりいたしましたが、またもやあの魔物の先生が現れまして、今度は女連れでなく、必ず二三人の新聞記者や雑誌記者と一緒に参りまして、何でもこれからは軍人が没落して、今まで貧乏していた詩人などが世の中からもてはやされるようになったとかいう、その記者たちの話でございまして、大谷先生はその記者たちを相手に、外国人の名前だか英語だか哲学だか、なんだかわけのわからないような変なことを言って聞かせて、そしてひょいと立って外へ出て、それっきり帰りません。記者たちは興ざめ顔に、あいつどこへ行きやがったんだろう、 そろそろ俺たちも帰ろうか、など帰り支度を始め、私は、お待ちください。先生はいつもあの手で逃げるのです。お勘定はあなたたちからいただきます、と申します。おとなしく皆で出し合って支払って帰る連中もありますが、大谷に払わせろ。俺たちは500円生活をしているんだ、と言って怒る人もあります。怒られても私は、いいえ、大谷さんの借金が今までいくらになっているかご存知ですか。もしあなたたちがその借金をいくらでも大谷さんから取ってくださったら、私はあなたたちにその半分は差し上げます、と言いますと、記者たちも呆れた顔をいたしまして、なんだ、大谷がそんなひでえ野郎とは思わなかった。今度からはあいつと飲むのはごめんだ。俺たちには今夜は金は100円もない。明日持ってくるからそれまでこれを預かっておいてくれ、と威勢よく街灯を脱いだりなんかするのでございます。記者というものは柄が悪いと世間から言われているようですけれども、大谷さんに比べるとどうしてどうして、正直であっさりして、大谷さんが男爵のご次男なら、記者たちの方が公爵のご総領くらいの値打ちがあります。大谷さんは終戦後は一段と首領も増えて、人相が険しくなり、これまで口にしたことのなかったひどく下品な冗談などを口走り、また、連れてきた記者をやにわに殴ってつかみ合いの喧嘩を始めたり、また、私どもの店で使っているまだ20歳前の女の子をいつの間にやら騙し込んで手に入れてしまった様子で、私どもも実に驚き、全く困りましたが、すでにもうできてしまったことですから、泣き寝入りのほかはなく、女の子にも諦めるように言い含めて、こっそり親子のもとに返してやりました。大谷さん、何ももう言いません。拝むからこれっきり来ないでください、と私が申しましても、大谷さんは、闇で儲けているくせに人並みの口を聞くな。僕は何でも知っているで、とゲスな脅迫がましいことなど言いまして、またすぐ次の晩に平気な顔してまいります。私どもも大戦中から闇の商売などして、その罰が当たって、こんな化け物みたいな人間を引き受けなければならなくなったのかもしれませんが、しかし、今晩のようなひどいことをされては、もう詩人も先生もへったくれもない。泥棒です。私どものお金を5,000円盗んで逃げ出したのですからね。今はもう、私どもも仕入れに金がかかって、家の中にはせいぜい500円か1,000円の現金があるくらいのもので、いや、本当の話、売り上げの金はすぐ右から左へ仕入れにつぎ込んでしまわなければならないんです。今夜私どもの家に5,000円などという大金があったのは、もう今年も大晦日が近くなってきましたし、私が常連のお客さんの家を回ってお勘定をもらって歩いて、やっとそれだけ集めてまいりましたのでして、これはすぐ今夜にでも仕入れの方に手渡してやらなければ、もう来年の正月からは私どもの商売を続けてやっていかれなくなるような、そんな大事な金で。女房が奥の6畳まで勘定して戸棚の引き出しにしまったのを、あの人が土間の一席で一人で酒を飲みながらそれを見ていたらしく、急に立ってつかつかと6畳間に上がって、無言で女房を押しのけ、引き出しを開け、その5,000円の札束をわしづかみにして二重回しのポケットにねじ込み、私どもがあっけに取られているうちに、さっさと土間に降りて店から出ていきますので、私は大声を上げて呼び止め、女房と一緒に後を追い、私はこうなればもう泥棒と叫んで、往来の人たちを集めて縛ってもらおうかとも思ったのですが、とにかく大谷さんは私どもとは知り合いの間柄ですし、それもむごすぎるように思われ、今夜はどんなことがあっても大谷さんを見失わないようにどこまでも後をつけていき、その落ち着く先を見届けて、穏やかに話してあの金を返してもらおう、と、まあ、 私どもも弱い商売でございますから。私ども夫婦は力を合わせ、やっと今夜はこの家を突き止めて、堪忍できぬ気持ちを抑えて、金を返してください、と穏便に申し出たのに、まあ、なんということだ。ナイフなんか出して刺すぞだなんて、まあ、なんという。またもやわけのわからぬおかしさがこみ上げてきまして、私は声を上げて笑ってしまいました。おかみさんも顔を赤くして少し笑いました。私は笑いがなかなか止まらず、ご亭主に悪いと思いましたが、なんだか奇妙におかしくて、いつまでも笑い続けて涙が出て、夫の詩の中にある文明の果ての大笑いというのは、こんな気持ちのことを言っているのかしらと、ふと考えました。